皆さんのシラバスの少し勉強し続けます。今度は聖なる勉強をしましょう。悪がどんな恐ろしいか我々が知らない、もう本当に恐ろしいことが今アメリカで公然となりつつあるんですね。罰せられない、宗教自由だ、宗教と言ってるから。宗教サタン礼拝する、なんで宗教自由じゃないかって言うんです、ね、恐ろしいですね。はい、はい、しかし神が作られた靴式、この能力、外なる人の内なる人、そして神様の内なる人のこのご品性が、栄光が本当に地に落ちている現在ですね。しかしイエス・キリストによって我々は非常に、もう逆に非常に高いところまで、非常に高潔な状態にまで到達することができるということを示していますが、クリスチャン生活、暗い神なき望みなきその世界からやってきて、そしてキリストの我々のために死なれた神の十字架で表された神の慈愛にこの引っ張ってこられて、我々はこの外庭にやってくるんですね。キリストのもとで悔い崩れて、そして悔い改めをして神様に捧げます。そうで、神聖を経験して、信仰による義人を経験して、そして聖所に入ります。毎日私たちはこの御言葉を食べ、祈りをし、聖霊に導かれて、聖霊の諭しのうちに進んでいくわけですね。でますます自分の醜さに気がついていく。このキリストに近づけば近づくほど自分の欠点が見えていく。それは我々を回復するための一つの過程であるんですね。これはシラバスの、このね、シラバスの六課、これも今日やりません、六課、時々話してるからいいでしょう。ただ非常に大事なことが書いてますので、ぜひ読んでください。82ページ。クリスチャンの歩みはコンベアベルトに乗ったような歩ものではないですね。あるいはエスカレーター、エレベーターに乗ったような、そういう生活ではありません。82ページ。2番、改心した魂の傾向との激しい戦い。先天的、そして後天的罪への傾向、そして罪の性質を持っているから、これ生来の罪との戦い、自我との戦いはますます激しくなっていくということを認識していないと失望します、ね、そうで、83ページ5番、生まれつきの罪深さに勝利するのは全身的な働き、一度できない。もうせっかく神様が心を耕してくれてね、そして種をまいてくれたのに、きれいな畑に種をまいてくれ、真理の種をまいてくれたのにね、ほったらかすとまた雑草が生えてくる。農業のようなものですね。84ページ7番、試練や境遇はクリスチャンのうちにある隠れた悪を示してくれる。どうして私をこんなところに神様導いてくださったんでしょう。境遇、そしていろんな試練は我々の欠点を示すためです。我々の本当の姿に気がつくためです。そして癒すためです。85ページ、これ大事な引用文ですからお読みしましょう。1番、過ちの上にしばしば泣くことがあるでしょうって、泣き伏すことが、世にはキリストの許しの愛を知り、本当に神の子になりたいと望んでいながら、自分の性格が不完全で生活には過ちが多いために、一体自分の心が聖霊によって新たにされたかどうかと疑う人があります。こうした場合に決して
失望、落胆してはなりません。私どもは幾度となく欠点や過ちを悔いてイエスの足元に泣き伏すことでしょうけれども、そのために失望してはなりません、ね、日ごとに我々は霊的美しさのうちに成長すべきである。我々はしばしば自分で天台の方を真似ようと努力して失敗する。我々はしばしば自らの欠点や過ちの故にイエスの足元に泣きながらひれ伏さなければならないだろうか。失望、落胆すべきではない。主の御方たちにまで成長するために我々はもっと熱心に乗り、もっと信じ、より堅固な姿勢で再挑戦すべきである。自分自身の力に信頼しないならば、我々は贖い主の力に信頼するようになり、我々の顔つきに健康美を与えてくださる神に賛美を捧げるであろうと書いてますね。決して失望しないでくださいということです。はい、今日はね、もう、そう、はい、94ページに移りたいと思います。なぜかというと、第8課で時間取りますので、はい、第7課ですね。さっき出してたんだけどな。これじゃない。はい。OK。はい。今までの復習にもなります。非常に大事なことだから覚えてましょう。今まで私たちは、一番我々のためにキリストが何をなさったか、これがまず第一に重要です、ね、キリストは我々のために何をしてくださったか、何をしておられるか、何をしてくださるか、キリストの我々の働き、これを眺めることが大事です、ね、ここに愛があると神様おっしゃった。眺めることによって変えられるんです。我々は眺めてきました。至聖所におられた神であられたお方が一歩一歩下ってこられて、人生を取られて、我々の堕落した性質を取られて、そして神聖と人生結合して、そして聖霊にのみ導かれ、神の御言葉に一瞬一瞬生きて、そして肉の生活の時には激しい祈りと叫びをなして天父に頼っておられた、その方は罪のない人生を送られて、救い主としていよいよ世に、自分を表されました。そして十字架に自分を捧げたんですね。贖いは終わったと宣言なさった。で、今度は私たちは逆からキリストに従って歩む私たちの道、至聖所に向かって、御座に向かって歩んでいく、ね、さらに高い経験、さらに高い経験。立法はもっと高く登れ、もっと高く登れと称賛を発しているというんですね。このイエス様が私たちのために成してくださったこと、贖罪と、それからイエスの中保の働き、私たちはそれを眺めて、今度は悔い改めと信仰によってイエスを仰ぐときに、神の慈愛に触れて悔い改めに導かれ、信仰によってイエス様に頼るときに、聖霊が我々のうちに働く。我々がキリストが私のためにしたことを仰ぐときに、我々は聖霊が
働く器となる。我々の内に聖霊が働いてくださって、キリストの御心を私たちの内になさる。そして信仰による義認という素晴らしい賜物を与えてくださる。さっきもやりました、この前の時間でね。義認はただ単なる、はい、許しましたという法的な許しの宣言ではない。罪に死に、罪から離れて、そして神の御心に服従する、服従する、これがダイナミックな経験です。そして聖所に入ると同じように神様の前に出る悔い改めと信仰、同じように神の慈愛に触れて信仰を行使するんですね。愛によって働く信仰だけが私たちのクリスチャン生活を成功させるものです。それ以外は我々を高めるものはありませんね。そうすると我々は、まあ、日ごとに信仰による義認を受けます、許しを受けます、罪から離れます、また主の御足跡に従っていく。そして神の裁きの時が来た時に同じように神の慈愛に触れて、そして悔い改めと信仰を持って御前に出ていくんですね。そしたら許しを与える、信仰による義認を与えてくださる。信仰による義認という言葉とね、信仰による義というふうに使い分けることがあります。信仰による義というのはね、私たちを義認する、キリストの義を着せることと、聖霊によって我々の心を変えてキリストの性質に預からせる義を与えること。与えられた義、着せられた義、義認、聖化、これはこの2つ含んで信仰による義というんです。信仰による義、そうだから、そう、最後の祝福はこれは許しは永遠に完全に許されて罪が全く除去されるという素晴らしい祝福をいただきます。もう自我に永久に完全に死んで、もう我々の心が完全に神の律法にもう傾いていて、今まで罪への傾向があったけども、キリストとのつながりによってキリストと一緒に歩いてきたから、神の律法に我が心を傾けてくださいと祈ってきたから、傾向がそういうふうになった、変わった、善をすることが本能になってくるんです。で、このさて最後の仕上げです。ここに死聖所にイエス様が入られたというこの事実、これは何のためだかというと、人々をキリストの再臨に会うように備えさせる特別な働きであった。最後の贖い。そう。で、贖いの日が来た時にはね、7月10日贖いの日でした。昔イスラエルで。7月1日からね、ラッパを吹き鳴らしたんです。ラッパを。10日間。で、死んだ義人の裁き、イエス様が1844年に死聖所に入られる時に、その前からウィリアム・ミラーが神の裁きの時は来たと言ってラッパを吹き鳴らしました。約10年、1844年にイエス様がおいでになると言って、事件を間違ってましたけれどもね、日にちは合ってた、あの日時はね合ってました。最初は春と言ったけどもちょっと間違ってた。それで秋に、サムエル・スノー先生が秋だということが分かったんですね。そう、1844年から始まった。しかし黙示録14章の3天使の使命、第1、第2、第3天使の使命は、今私たちが学んでいるようにね、これは
あの三重の使命、三天使の使命は、我々の教会は1840年から神の裁きの時は来たと述べ伝えているけれども、第一義的な解釈はね、黙示録13章の事件が起こって、獣とその像とその刻印を全世界の人々に強制するという事件が起こってから叫ばれる叫びです。神の裁きの時は来た。生ける者の裁き。我々ね、1840年からシセル義人の裁きが始まったって、何も影響を受けて、インパクトを与えられない。この三重の使命は、あの永遠の運命を決定する事件が起こったら、後の雨の力によって大いなる叫びで、あらゆる国民、部族、国語、民族に一人漏れなく伝えられるんです。短期間に義をもって速やかに終わる。誰を用いられるかというと、この罪を除去されて印された人たち。その言葉には力がある。彼らの表情はステパノのように輝く。品性の栄光、人々を納得させる聖書の説明と提示と、それで彼らの品性が証しをする。この福音は全世界に証しをするために述べ伝えられるであろう。それから終わりは来ると。証しをするため。そう。で、今94ページ、第三天使は完全世の呼びかけ、ね、私はあなた方を性別する、私はあなた方の心の内に恵みの技を完成する、聖霊を天の倉庫を全部天の倉庫から聖霊を注いで、私に満ち満ちていたとこをみんなあなた方に注ぐ、来なさい、はばかることなく悔い改めと信仰を持ってね、この世において品性の完成に到達できることを示していると、一番最後の、ね、引用文に書いてますね。完全への呼びかけ、聖句では何ですか。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒の忍耐があると言って死聖女を指した。ここにレビ記の16章の30節、この日にあなた方を清め、もろもろの罪を清め、もろもろの罪からあなた方をあがなうからであるとおっしゃる。完全への招待であるんですね。95ページはね、これはもう非常に大事な引用文だから、セブンスデーアドベンチストの人に引用できるようにね、これ読んで、何回も読んで内容を早く把握してください。我々はキリストに罪がなかったように、罪の欲望がなかったように、思いにおいて完全になる。アダムが罪を犯す前の罪なき状態になる、そう書いてある。ここに神の戒めを守りというのはね、罪がない状態です。罪がない状態、はっきりとした神様のご命令である。で、神のご命令はそのごとくなるって、ね、読みましたね。神様はご命令の通りに、ね、なるって言うんです。で、この完全な品性というのはね、我々がここを間違わないようにしましょうね。ウェスレーたちは、あの宗教改革者の後半に来て、ジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレーたちはね、完全を求めていました。完全男あまりにメソジスト教会からホーリネスという教派も出てきた。ホーリネスね、出てきた。で、しかしね、私たちはこの神聖の経験を繰り返し繰り返し清められる聖化の道、1000年歩んでもね、完全には到達しない、できない。 この最後のイエス様の特別な贖いを通過しなければ、我々は罪許されているけれどもね、天に移される状態ではないんです。1840年以来安息日の診療を受けたサイリン信徒たち、安らかに寝ている。天にそのままでは移されないんです。信仰していた、清められていたかもしれない、ルーテルのように、ウェスレーのように、パウロのように清められていたかもしれない、たとえパウロのように、ヨハネのように、ルーテルのように、あるいはウェスレーのように非常に清められた状態にあっても、そのままでは天に移されないんです。なぜ？罪が除去されてない。罪への傾向まだあったまま死んでいった。現在がまだあったままだった。彼らは与えられた光に忠実に歩んだ。彼らはいつ罪なき状態になって昇天に備えるかというとね、死んで後裁きを受けて、最後の贖いを受けて、彼らは天に移される。罪なき完全になってなければ、彼らは死んで後裁きを受けて、与えられた光に忠実であった。彼らの知らない罪も、罪への傾向もみんなね、拭い去られて、復活するときには14万4千と同じ姿なんです。罪がない。なぜ？裁き、聖女の清めとか、あの最後の贖いを、ね、通ってきた。もちろん死んでるんですよ、彼は死んでるけれども。そう、だからこの裁きのこの工程を通らないでは誰一人天に移されない。生きてる人はいつ裁きを受けるんですか？生きてる時に裁きを受ける。死なないんだから。すべての人に死が定まっているようにと、ヘブル書の9章の27節に書いてあるが、死なない人がいる。生きて死を迎える人たちはね、生きてる間に裁きを受ける。いつ？いつから生けるものの裁きに移りますか？黙示録13章の8節、日曜休業令という事件が起きてから。彼らは法令が出た時に、彼らは印を受けて、永遠に染みもシワもなくて完全な姿になる。なぜ？ただ法令が、日曜休業令が出たからって、そんなに変えられるもんじゃない。裁きにおいて完全に彼らは衣替えするんです。もう二度とこの世の汚れに染まない、サタンの誘惑から永遠に安全なものとして、仕上げの印として生ける神の印が押される。で、国と指導者の195ページから193ページから196ページまで。そう、だからね、95ページ、完全は聖女の清めを通して実現するものではない。だから完全は不可能だ、不可能だと説く人たちはね、一切死聖女における最後の特別な贖い、言わないよ。触れない。それは不可能になりますね。はい、で、96ページ。あ、ここでね、言っておきたいことがあります。ここで皆さん見てくださいよ。あのね、我々はね、完全に清められなければならないと言ってね、自分の内を見てね、もうどれだけ清められたかな、もう死を迎える準備ができてるかな、成果されたかなって見たら失敗します。こういうふうに自分の心にね、目を向けたら、中世時代のカトリック神学に戻る。体験主義、神秘主義、自分の心を見るのではなくて、ナンバーワン、イエスが私のために何をしてくださったか、何をしておられるか、このナンバーワンを見上げ続けていくんです、ずっと。そしたら聖霊はね、ナンバーツーの働きを我々の心の内に仕上げていく。各時代の希望にキリストが天にあってなさる仕事、 働きをね、聖霊がこの地上で同じ働きを我々のうちにされる。我々のうちに聖霊がどれぐらい働いているかということで目止めたらダメです。我々のために何をしてくださったかということを見上げるんです。見上げる、仰いで生きよう。で、96ページね、聖女の清めは経験であると書いてます。4番、聖女の清めの経験に2つの局面がある。今日、今まであんまり言わなかったことここで強調したいと思います。これはね、完全に清められ裁きに備えるためにね、我々特別な準備があります。死聖女で、この最後の裁きの時にね、私の名前が挙げられた時、完全に罪のない状態になるって言ってね、安閑としてはならないんです。裁きの時に、昔イスラエルの人たちは仕事を辞めて、そして断食して、そして聖女の周りに集まって、そして魂を悩ました、あるいは心を深く探ったんです。我々もそうしなければならない。これは最後の聖女の清めの一局面ですが、ここを我々あまり強調しなかったことを悔いています。 OK、 聖女の清めの経験に2つの局面があることに我々は注意しなければならない。第一は、裁きのための大いなる厳粛な準備の働き。準備の働き、準備をしないでね、ただ汚れた衣を脱がせてくださる時が来るって言って安閑としてはならない。準備の働きがある。特別な罪を捨てるという働き。第二は、最後の贖い、因する働き、ね、これがイスラエルに大改革運動の完了をもたらす。この章では裁きのための準備の働きに焦点を当てる。神のための間に大改革の働きをもたらす準備の働き、これは何かというと、96ページ1番、厳粛な集まりを召集する。だから、ね、終わりが近づけば近づくほど、生ける者の裁きに近づけば近づくほど、我々はね、集まりを頻繁に持たなければなりません。ある人たちが言うように、主の帰りは遅いと言ってね、そして集会に出席することを怠けるようにしてはならないんですね。聖女の周りに集まって、セレブレーションのために集まって何の益もない。聖女の周りに集まるんだから、死聖女にいますイエスを仰ぎ、イエスのご品性の綿密な働き、いつかやったけれども、イエス様のご生涯に自分の生活は合ってるかなと点検する。車検ね、点検する。そう、聖女に集まりを召集する。ヨエル書の2章の12節から17節、これは贖いの日のこの特別な備えのことを言っています。主は言われる、今からでもあなた方は心を尽くし断食と嘆きと悲しみと思って私に帰れ。あなた方は衣服ではなく心を裂け、あなた方の神主に帰れ。主は恵みあり憐れみあり、怒ることが遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。神があるいは立ち返り思い返して祝福をその後に残し、素祭と感祭をあなた方の神主に捧げられることはないと誰が知るだろうか。シオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を聖別し、聖会を召集し、民を集め、会衆を聖別し、老人たちを集め、幼子血のみ子を集め、花婿をその家から呼び出し、花嫁をその部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは堂と祭壇との間で泣いて言え、主よ、あなたの民を許し、あなたの修行をもろもろの国ためのうちにそしりと笑い草にさせないでください。どうしてもろもろの国民に彼らの神はどこにいるのかと言わせてよいでしょうか。 死聖所に集まらないでね、イエス様を見上げないとね、セレブレーション、教会は半減してる、使命は拒んでいない。何の危機感もない。生ける者の裁き、脅かすなっていう。しかし、後の雨を受け、罪の除去の準備のため、準備をする人たちはね、まず祭司たちは、牧師たちのやるべきことはね、牢と祭壇との間で、我が民を許してください。あなたの名をもって唱えられているこの民を許してくださいと。まず、彼らが率先してやるべきことです。そうでなければ、リバイバルは来ないんですね。断食を性別、聖会を召集し、聖会ですよ。ただの宴会じゃないですよ。エンターテイメントじゃない。聖会を催しなさい。会衆を性別しなさい。さあ、イエス様がお祈りなさった我々と彼らを一つにしてください。真理は真理によって彼らを性別してください。真理によって。真理による一致が必然と生じてきます。さあ、2番、黙示録13章の法令が出される前に集まれ。さあ、もう日曜休業でやってきますよ。突然やってくるに違いない。ここにね、花婿をその家から呼び出せ、花嫁をその部屋から呼び出せ、それほど厳粛なメッセージを伝える時が来てる。結婚もいいんです。結婚、神様が制定されたから。しかし世の中のようにね、結婚、目取り嫁ぎ、家を建てて目取り嫁ぎ、こういう時ではないんです。家建てること悪いんじゃない。しかし何を優先すべきかというと、花婿に会う備えをすること。これがセブンステアドベンスの最も優先すべきことではないだろうか。いや、世の中の人のように金を設けて少し安定した生活を、老後のことが心配だ。神の義と神の国と神の義とを求めよう。そうすればすべてこれらのものは添えて与える、必要なものみんな与えられる。そう、あ、ここにね、読んでみましょう。あなた方恥を知らぬ民よ。ラブデキは恥を知らないんだね。恥を知る情報が皆さんに、信者に与えられてないからね。僕は恥ずかしくてしょうがない。今親戚の者、我々の教会に来てくださいと言える状態じゃない。いろんな情報を聞くとね、恥ずかしいよ。今最後の残りの誠の教会というの、恥を知らぬ民よ。法令が出される前に、禁定訳ではそう書いてあるってね。法令が出される前に、共に集い集まれ。法令が出される前に、すなわちもみ殻のように追いやられる前に。さあ、準備してない人はね、もみ殻のように追い払われる。すべて主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ。そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろう。日曜休業令からね、約3年半。ダニエル書ではね、憤りの日、主の怒りの日というふうに呼ばれている。定められた終わりの時、主の怒りの日と書いてある。そう、3番、悔い改めと改心への呼びかけ。ラオデキアのメッセージですね。ところがこのね、熱くもなく冷たくもなく生ぬるい色で、あなた方を口から吐き出そうという、自分は富んでる、豊かになったら何の不自由もないと言って、裸のものであることに 気がついていない。だから自分自身の姿に気がつかないというのがもう致命的ですね。どうやったら気がつくようになるんだろうか。大きな課題ですね。汝己を知れ、自分自身をどうやって本当の姿を知ることができるんだろうか。気がついてないんだからどうにもならない、必要感もない。そうだから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。何のために？慰めの時が来てあなた方の罪を除いてもらうために。使徒行動3章の19節と20節。4番、キリストが裁きの座に来られることに備えよ。見よ、私は我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。またあなた方が求めるところの主はたちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐えよう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。マラキ3章の2節3節。この来る、来る、来るというのはね、1840年代の再臨信徒は、この地上にイエス様が再臨なさると思った。来ると思った。この来るはね、たちまちその宮に来るは、生ける者の裁きに来る。調査審判に来る。聖女の清めに来るということだ。イエス様の再臨のことではない。私たちを裁きに来ることですね。だけど、レビの子孫を清めるために来られる。裁きはね、我々を完全に永久に清めるためだから、これは福音であるんです。福音。4番、キリストが裁きの座に来られることに備えせよ。この裁きが福音であるということは、もう、僕は礼拝説教でもね、CD にも、テープにも録音されてますから、ぜひ、プリントもありますから。裁きこそ生徒たちにとってもう素晴らしい福音であるんですね。キリストが裁きの座に来られることに備えよね、はい、OK、これは大総統で説明されています。来るということは再臨のことではない。調査審判に来る。そうすると我々はもう あなた方も来なさいと招待されている。恵みの座にはばかることなく、なぜ我々と同じ人生を取られたお方が、あらゆる苦しみ試練に遭われた方が勝利して、そして我々のために弁護しておられる。弁護士ばかりでなく、何ですか、イエス・キリストが裁きの法廷で裁判官になるんだ。裁判官、このこと僕礼拝で話した。福音で、永遠の福音であるんですね。そう、5番、特別な清めの働き。さあ、ここちょっと注意してみましょう。Okay、これ大草堂の下巻の140、141ページ。預言者を語っている。その来る日には誰が耐えよう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座してレビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。天の聖女におけるキリストの取りなしが止む時、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で中保者なしに立たなければならないということはどういうことですか。中保者なしに立たなければならないということは、罪があったら立てますか。中保者なしに立てない。罪のない状態になっていなければならないということです。ね、彼らの着物は汚れがなく、彼らの品性は血を注ぐことによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。 天で調査審判が行われ悔い改めた罪人の罪が聖所から除かれている間に、地上の神の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならないと書いてある。このね、ここで使っている罪の除去というのはね、英語ではね、putting away sin っていうんです。我々の心から罪を取り除くことは blotting out of sin という、ここの場合はね putting away sin と書いてある。 何かというとね、我々の側から罪を捨て去りなさいというの、捨てなさいという意味、我々の側で罪から離れる働きをしなければならない。で、神様はそのためにね、聖霊を、先の雨を送ってくださる。失望するでしょう。クライマックスはね、絶望するんだから。今、生ける者の裁きに移る前に失望したらありがたいことだ。失望しても絶望しないでください。自分の醜さを見て失望する。なぜ自分の醜さにこの失望するかというと、イエス様の麗しい純潔な品性を見るからです。だから、
うん、
調査審判が、そう、間もなく生ける者の裁きに移るね。で、移るんだが、もう裁かれる我々は法廷に出るんだからね、法廷に。だから我々の行い、検察側に、つつかれないように貧困を正しくしていなければならない。そのために聖霊はね、ますます働いて罪を示す。そしてそれをputting away、その罪を捨てる、離れる。そうやって準備をしなければならない。我々今あまり解いてこなかったのはね、この裁きの時が来た時に全部クリスチャンから罪が除去される、そして完全にされる備えをしなければならない。備えで、そうね、プティンが終わりね、罪を、そう。
今、
罪を捨てなさいということ。そう。putting away というのはね、聖所に送るんだ。告白する。告白する。悔い改めることだ。悔い改める。どんどん聖霊がね、予備校で、ね、どんどん、教えるときに、我々は自分の心の罪を知って、悟って、聖霊の教師に悟らせていただいて、自分の罪を一つ一つ悔いてね、送るんです。どこに送りますか？天の至聖所に送る。この働き、予備校の教育。そう。だから
二つある。
このね、日本語で罪の除去って書いてあるから。僕これ説明してる。ここで言ってるのは、ホワイト夫人はね、罪を捨て去ることを言ってる。罪の、どうして罪の除去って書いたか、翻訳したかわからないけどもね、罪を捨て去る、putting away、罪から離れる、ね、知っている限りにおいて。だから聖霊が我々の品性の欠点を示したら、先天的な欠点も後天的な欠点も示されたら、我々悔い改めてその罪から離れるように努力する。
その後で
罪を我々の心から取り除くという除去があるんです。そう、我々自分自身でやらなくちゃいけないですよ。自分自身で 離れよ離れよと言ったらね、我々の自分の意思でその罪から離れないといけない。最後の自分の名前が挙げられる時までね、その罪だと知っててね、残していたら大変なことになる。それから離れないといけない。示されたら離れて、さらに偉大な医者はもっと、あ、ここにもがんがある、ここにもがんがあると示される。主よ、御心のままにミスを入れて全部取り除いてください。痛いですけれども取り除いてくださいと任せる。そしたら完治するように全く手術をなさる、うん、この準備を我々はしなければならないということをあまり強調してこなかった、うん、で6番、心を低くする厳粛な働き、ヒュミリエイト、屈辱、面目を失う、恥をかく経験、神の前に。そう、この経験をしなければならないんですね。7番、教会は覚醒される必要がある。後の雨で皆さん覚醒されるんじゃないよ、先の雨でね、目覚めて、そして覚醒されないといけない。あ、僕の今までの強調の仕方がちょっと足らなかったかもしれない。今聖女の周りに集まって断食をし、そして仕事を辞めというのはね、昔は仕事を辞めた、今仕事を辞めたら生活できないからね。しかし生活が支えられていたら、これで足りると思って最後のための準備を優先にする、優先にする。断食はね、節制のことです。断食は脳神経を最高の状態に保っておくために、先の雨、後の雨がよく働けるように。7番、そうそう、あ、ね、教会は覚醒される必要があるの。8番、大祭司の働きを理解し信仰によって従っていかなければならない。大総統じゃないから読みましょう。5巻の575ページ。すべてのものは天の聖女で、信仰中の贖いの働きに関してもっと知的になる必要がある。知的に。この偉大な真理が悟られ、理解され、これを把握する者が、神の大いなる日に人々を備える働きに、キリストと調和して働くなら、彼らの努力は成功するであろうと書いてある。これ反対に、イエス様の大祭司としての立場と働きをね、理解しなければ、いくらどういうことをやっても成功しないということだ。9番、リバイバルと改革が起こらなければならない。もう終わらなくちゃいけないな。うん、そう。我々改革派じゃないけれども、リバイバルが先立って改革までしなければならない。改革で、これはね、日曜休業令が立って教会を振るわれて、そしてあの悔い改めと信仰を持って裁きの法廷に出頭する人たちに注がれる後の雨によるリバイバルとは違う。そのための準備、先の雨の準備、準備、後の雨。そう、あの後の雨はね、慰めの雨と呼ばれてるね。使徒行伝3章の19節20節ね、慰めの時が来て罪を取り除く。これ意味わかりますか？イエス様は天の至聖所で私たちの罪を天から消してくださる。 罪の記録は我々心の宮にもあるから、これは誰が消すんですか？誰が？聖霊が、聖霊が、聖霊が消す。だから天にあるね、罪の記録というのはね、我々本物、本物って言ったか、本体のね、この我々の心にある記録の写しです、あれコピー。だから我々の教会で議論がなされたけど、聖女の清め、罪の除去とは天で行われることであって、天の記録の踏みから消されることだって、我々にある記録、あれ写しだ。あの写し消してもここにあったらどうなる。神様がお住みになりたいのは私たちの心です。この心からオリジナルの記録を消す、これが神様が望んでおられることです。
そして9番は先の雨の働きですか、
うん、なんて今の9番、そうそうそう、先の雨で、これ我々がやらなければならないこと、ね、備えなければならないことです。だから日曜休業礼まで待ってはならないということだ。で、我々はキリストの教会という体の一部に過ぎない、一部だからね、このラッパを吹いて、そして聖女に信者の心を向けるように誰かがしなければならない。誰かが、そうそうそうそうそう、そうね。で、さっきの雨っていうのはね、あのこういうリバイバルの経験ですね。罪を捨てる、本当に悔い改め、一つ一つで、大総統にはね、勝利を一つ一つに、勝利を受けた者たちのために最後の取りなしをすると書いてますよ。勝利を受けた者たち、そして信仰によって義認され、完全に十分に、そして栄光を、神の御座の栄光を主と共にするため、以前の主権が取り戻されるため、最後の懇願をなさる。勝利を得た者たちのため、先の雨を受けてきた者たちのため。そう。だから、あの、我々のその現代の真理の提示の仕方はね、日曜休業礼が来て、生ける者の裁きで、みんなの罪がもう、我々の罪が取り除かれる、最後の贖い清め、その時が来ますよ、だけで終わってはならない。その日曜休業礼のために備えよう、ね、生ける者の裁きのために備えよう、悔い改めて本心に立ち返ろう、断食しよう、節制しよう、このことは八巻に出てくる。健康改革とね、完全な変性、密接な関係がある。節制、ですから、あの、ぜひこれを覚えて準備したいと思います。はい、こんばんは、これで終わりましょうね。